日本長寿企業ポッドキャスト。日本長寿企業の本編の放送よりさらに深いインタビューが聞けるポッドキャスト、ご案内役の黒田治です。時代の変化も乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させる、そんなヒントを探ります。今回は2010年5月に放送した番組の番外編、番組内でご紹介できなかった貴重なトークをたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは元禄4年1691年に創業した住友林業株式会社。お話は今年の4月に代表取締役社長に就任したばかりの市川明社長にお伺いいたしました。日本長寿企業、まずは御社が現在のように木を扱うようになったきっかけ、はい、その歴史を教えていただけますか。
住友林業の歴史はもちろん住友の歴史から始まります。で、住友の歴史っていうのは、初代住友正友という方がですね、京都で薬屋とですね、本屋さんの事業を始めたのが最初です。でその後ですね、正友はこれは過疎と言われているんですけども、もう一人曽我利右衛門っていう方がおられましてですね、この方が、当時銅の中にいろいろ銀とかですね、いろんな別の金属が入ってるんですね。それを取り出す新しいですね技術をですね開発しまして、これを南蛮武器っていうんですけども、でこれで、住友のですね事業が大きくなっていきます。でそういう意味では曽我利右衛門は行祖ということに言われておるんですけれども、まあ、そういうスタートでですね、その銅に関わる仕事をしている中で、その当初は流通ですね、銅の塊を買ってきてそれを南蛮武器してこう分けるというふうなことをされたようなんですけれども、もっと銅の元まで行こうということで鉱山開発にまで事業を広げていきます。ここが住友の大きく発展していく一つなんですけれども、その中でですね、当時全国でも100カ所以上のですね、いろんな銅山のですねに関わる仕事はしてたようですが、特に大きなのがですね、この四国の別紙にですね開発されたですね別紙の銅山、これが住友グループのですね大きな柱となってですね動き始めます。この別紙の銅山が開港されたのが1691年ということになります。で、銅山の開港に伴いましてですね、当然坑道を掘ったりとか、それとその銅を精錬するために当時としては木材を、たくさん使うようになります。そういう意味でですね、銅山と開港と同時にその住友家の本格的な木材の調達利用が始まりますから、当社の創業もですね、別紙の開港に合わせて1691年ということにしております。これが住友林業の木との関わりですね。当時はまだ江戸時代で手作業でやってますんでですね、なかなか産出も上がりませんけれども、当時やはり世界でもトップクラスの産道を誇っているということもありましてですね、日本の近代化に向けてですね、この銅山の持つ価値が非常に高くなってきますね。で一方、その技術の方もですね、明治維新以降ですね、新しい技術が導入されてきますので、西洋式のですね精錬技術が発達してきます。でそうなりますと、その木材の使用量もですね大きくなるんですね。で一方ですね、その銅を掘り出して精錬しますと、当然いろんな硫酸ガスが出たりとか、しますので、まあ、環境問題が出てくるということで、山がですねだんだん荒れていくんですよ。でもちろん当時から住友はですね、切ったら植えるということをしてはいたんですけれども、まあ、それが追いつかないぐらいにですね山の荒廃が進むということがありまして、でそれをですね1894年にですね、別紙の銅山の土木課長だった方が、その山林の義につき上申書というのを出しまして、植林をすべきだということを訴えます。でこのままだと別種の山を荒れるに任せておくということで、 でそれを見たですね、伊庭帝王がですね、とにかく別所の山をこのままにしておくことはですね、天地の王道に背くであるということで、別所の全山をですね、青々とした姿にして、これを元の大自然に戻そうという、そういう理念のもとに始まったのが大造林計画です。でこれはもちろん1年でですね、できる事業でもありません。ですから当初はですね、1894年にこの大造林計画が始まるんですけども、1年間に11万本の植林をしました。でもちろんそれ以前もですね、数万本単位ではやってたんですけども、もう思い切ってですね、人もお金もつぎ込んで植林を始めたんですね。これが大造林計画の1年目です。でそれ以後ですね、97年にはですね、年間100万本を超える植林をすると。で1901年のピークにはですね、年間200万本を超える規模のですね、植林を続けていったと。こういう大規模なですね、植林をしたんですね。まあ、山っていうのは植えてから実際にそれが使われるまでですね、まあ、ヒノキ杉でしたら、まあ、60年から100年ぐらいの間かかるわけですね。ということはその植えた木っていうのはすぐに事業に使えるものでも何でもないんですね。でその投資も将来でないと返ってこないという、ですからそういうことをですね、分かった上で環境に対する貢献と同時にですね、また将来のですね、こう我々サステイナブルって言っているんですけど、まあ、要するに補足林業ですね、そういう切っては植え切っては植えということを確実に繰り返して、そしてですね、切る以上に植える、あるいは切った分だけ確実に植えるという、そういう考え方で植林を続けていくということでですね、この大造林計画が現在にまで至っているわけですね。ですから我々は補足林業という言い方をしておりますけれども、単純な CSR だけでもないですし、環境を睨んで、そして地元への貢献を睨んだ偉大な計画だったというふうに思っていますね。
やはりそうすると300年以上ある御社の歴史の中で、この大造林計画というのは大きなターニングポイントだったということですかね。
そうですね、住友林業は4万2500ヘクタールほどの山林を保有していますけれども、この山はですね、もちろん第二次大戦前後の時にはこれは国家政策もありまして、かなりの伐採をしたわけですけれども、同じく伝統的に我々植林を繰り返しています。で今もですね、この山は全部青々とした山になっています。そういう意味ではですね、当社の、DNA の源泉でもありますし、事業の根幹になっているものであると。ただそれが現状の売上とかですね、そういう収益に対してはですね、大きな位置は占めておりませんけれども、やっぱり住友林業としてのですね、根幹であるというのは間違いありません。
なるほど、はい、当時結局そうやって木を切ってそれでまた植えていく、というのは企業としては金銭的にも労働力的にも大変だったと思うんですよね。
そうですね。でそれがですね、単純に会社の収益だけじゃなくて、実はその地域に対する大きな貢献をしてるんですよね。ですから新居浜市っていうのはですね、四国の中でも住友のですね、重要な生産拠点がたくさんあるところなんですけども、もう周りの山は緑で青々としてますし、当然その地元の方にもですね、いろんな水源関与ですとか、意味でもですね、この山が実は目に見えないところで貢献している部分はかなり大きいと思います。ですから、住友林業のこの大造林計画っていうのは単純に住友の事業だけのためにやったわけではなく、その伊庭帝王が一番最初に申しました通り、元の青々とした大自然に戻すということがこの事業の実は最も大切な部分だと。だから自然をですね、そのまま破壊して利益を上げて終わりという、そういう事業は住友はやらないというところがあります。でこれは我々は当社だけでなくですね、住友の中にですね生き続けている精神でもありましてですね、その山を我々は今も大切に守りながらですね、住友林業が 中生活に関わる事業をですね展開しているということで、基本になるのがこの山であるんですよね。
日本長寿企業、日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、今回は住友林業株式会社パート1をお届けしました。 JFN 系全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は情熱パーソナリティの黒田治でした。